二戸宝探し。この番組は二戸市の提供でお送りします。私たちが暮らすこの二戸の町にはたくさんの宝があります。歴史、文化、伝統など現代に受け継がれる宝、自然、食、産業などここにしかない宝、そしてこの町に暮らす人々も宝、そんな二戸市の宝を見つけていきます。お相手はカシオペ FM 高下貴博です。今日も一緒に宝を見つけていきましょう。3週にわたって二戸宝探しでは、10月10日に行われた金田一温泉地域のフィールドワークについてお届けしてきました。来年3月にオープン予定のカダルテラス金田一が二戸の新たな観光の中心地としてより良いスポットになるよう、改めて金田一温泉地域の魅力を掘り起こそうというのが今回のフィールドワークの目的です。このフィールドワークを受けて10月30日にワークショップを行いました。金田一温泉地域の街歩きを通し、もったいないと思う魅力的なものや、もっとこうすればいいのにという意見をまとめ、ここからアイデアを出し合っていくためのワークショップです。金田一温泉公民館で行われたワークショップには、地元の関係者に加え、フィールドワーク同様岩手大学教育学部の学生が参加しました。
皆様大体お集まりで、あと時間、今経過してまいりましたので、これから、金田一温泉の地域のワークショップということで始めさせていただきたいと思います。すいません、進行を務めさせていただきます、商工学校流通課の佐藤と申します。今日はよろしくお願いいたします。それでは、早速、ワークショップの方に入っていきたいと思いますけど、本日の、部分についてはあの資料の方お手元にございますでしょうか。ワークショップの次第の部分と、あとは企画の種という、はい、一冊の、本日で止めてある、はい、部分が一冊と、あとは、今日本日ちょっと欠席いただいた方からいただいた、企画の種というので、提案いただいた企画内容がございます。それが、3枚1セット3つが1セットというような形になっております。はい、なので後で、こちらを使って、本日進めてまいりたいと思います。
それでは改めまして、二戸市のふるさと支援アドバイザーを務めております川上といいます。どうぞよろしくお願いいたします。今日の、進行を務めますけども、こういう形で進行をやるのはあまりないもんですから、別に慣れてたり得意なわけでもないんで、せいぜい皆さんの話し合いをサポートするのが精一杯だと思いますから、何かありましたらぜひ声をかけていただきたいと思います。この後、お手元のところに金田一温泉を中心としたマップ、がありますけれど、テキテキマップがございますけれども、これを種にそれぞれ4グループに分かれていただいておりますけれども、まず最初にアイスブレイクということで、それぞれお一人ずつ、このマップの中で自分が一番魅力的なところ、あるいはここをもっとこうした方がいいという、日頃考えていらっしゃること、あるいは感じていらっしゃることを入れながら自己紹介ですね、お名前とか出身地とか、あるいは何をやってるかとか、そういったことで、アイスブレイクということで、自己紹介から始めたいと思います。そして、その後このお手元にあります、このマップとか、これまで出ました企画の種、これを活用しまして、それぞれ、これを具体的な、最終的には旅行商品とか観光商品とか、そういうものに落とし込めれば一番いいんですけれども、そういったものに近いような企画とかアイデアを各グループごとに、一つなり二つなりまとまったところでまとめていただければというふうに思っております。そして最後、それぞれのグループからそれぞれが、 と、発送した、提案だったり商品だったりというのを、各グループごとに発表していただくということで、その発表を受けて、今後のこの金田地温泉地区エリアの活性化に、ぜひいいものがあればどんどん役立たせていただきたいというふうに思っております。だいたい時間はタイムスケジュールにちょっと書いてありますけど、大体こんな感じで、大雑把に言えばこんな割合で、3時半まで、行いたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。それではご準備よろしいでしょうか。それでは それでは各グループ自己紹介からアイスブレイクとして始めてください。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
4つの班に分かれ、それぞれアイデアを出していきます。同じく街歩きをしたメンバーではありますが、年代も職業もバラバラなので、より幅広く新鮮なアイデアが飛び出しました。
そうなんだ。旗から見るとこういうのがくるくる回ってみたいなのはって思うんだけども、せいぜいこの後ねパダルテラスにじゃあサウナ入りに行きたいか行ったぐらいのものでしか、
特にサウナあればいいです
よ、ね、一応あるっけ、
プールサウナとかさ、
いい
ね、テントサウナ、
あらでもそうそう、今流行りの川でテントでサウナやってそのまま川に飛び込む
みたいな、ね、でもプールに飛び込むんですよ
それをプールだと、ね、とりあえずこうもう一回でも綺麗にするのを済むでいいから、
そうですね、
だからプールサウナは
サウナもめんどくさいもん、
うん、
そうだね、
テントサウナ、ね、プールって近くあるって、
うん、
女子いいですよね、
確かに
整ったーって 意外と安いな、
そう
そうそう、ね、10万しないんだ、
ストーブしてるね、いいなと思って、
自殺キットじゃねえかと思うようなさ
確かに確かに、
そうい
やあれ見てるとすごい気持ちよさそうだね、
私も見たけどいいなと思って、
確かにやってみたさはある、
ね、やってみたい感じがあります、
まあ、ちょっと方向性が あれかもしれないですけど、ちょっと例えばアウトドアの需要みたいなのがあったときに、うちの親父がですね、ちょっと趣味でやってるのがロケットストーブってやってる
のが、
はいはい、みたいなやつがあって、はい、なんかそういうのでなんかドラム缶みたいなのやって、それで、まあ、たまにピザ焼いたりしたりするんですけど、なんかそういうのが作れるのをここに置いてみるっていうのがなんかあったら面白いなってちょっとふと思ってみました。うん、多分うちの親父が趣味でやる程度なので、そこまでコストもかかんないところだと思いますし、
いや今あるっけ、
そう
見たことで、いろんなね、ダントルだけじゃなくて、
そう若い女の子たちが今 やろうとして、でなんか糸缶を探してたりしたりして、 ありませんかって言われて、糸缶か見つけてないと思うよって言った
り、島野さんの中では糸缶って言わないでしょ、
糸缶って、ね、言うよ
それこそピザだけじゃなくて、例えばスモアってビスケットにあれマシュマロ焼いたやつとかもできそうですよね、そういうの、そこでなんかレシピもなんか結構プランでなんかパックにしてしまうとか、
あれいいっすね、南部せんべいスモアは絶対この地域に、
おあ、はいはいはい、
ビスケットを南部せ
ん
べ
い
スモア、店舗だとちょっと合わないかな、サクッとした方がいいかな、
そうですね、
店舗は何に近いですか、
ユランスでもできるかもしれないすごい南部スモア、名前も語呂もいいな、
南部スモ
ア、なんかいいですね、南部スモア、
だから商品化できそう、
商品化できそう
って感じがしますね、あ、いいの、
マシの丸をあぶってだけでもいい
ですよね、そうですよね、まあ、ちょっとスモア自体が俺はちょっとピンときてないけど多分見ればあこれって言うんでしょうね
アウトドアだからやりたいやつですよね、
そうですね、アウトドアだから
こそ、うん、だって川 来てーのそれまで近代化来てーの果樹来てーのって言ったらアウトソアいいですもんね、環境、
まあ、普通に焼きリンゴっていうのもあそれこそつながりますもんね、そういうの
こんな
こんな。ああ、そうですね。はい。
考えたことない。これハッシーの。
あ、なるほど。
この時は普通のビスケットなんだけど、
こっち側ですよね。
これがビスケットで、これが焼いたマシュマロをぐちゃってやって、ね、はいはい、チョコチョコ上に。
チョコ。
だけどこちらの方が。
すごい南部スモーっていいっすよ ね、
なんか
名前
がハマりました
ね、
それ も、
ね、
もうなんかいいね、
作る楽しさってことなんだろうな、
うん、そうそうそう、結局ね、
あるものを買いに行くとかじゃなくて、
そうそうそうそう、
作れた方が、まあ、自分の手で作るってよりかは何か選べる、選んで注文してみたいな感じの方があったらいいかもしれないですけど、
まあ、選んで注文してさらに自分で作るみたいな、
ああ、はいはいはい、
なんとなくでもここら辺来たら楽しいことできる予感があるのすごいですよね、だと普通に二戸の人でも来やすいっていう、
何かしらそれこそあの足があればそれこそこっちにも足を伸ばせる、あの伸ばしやすくなってますし、
うん、
暇な時にちょっと行ってみるかぐらいの、
こういうことじ
ゃん、あ、そうですそうです。うん、
いいよ、高橋さん言ったらその分かっただけ。
そのままだなと思って。
いやでもすげえ今いいこと言ったなと思って。さすが髪の色違う。
そうです。このため、このため
な。
このためにこう
釣りを回収して
もらう。大事だよね。
そうですね。
ここに来たら面白いんじゃないかっていう。発信できる場所って欲しいじゃないですか、うん、そう自分で探すのも面白いけど、とりあえず来たらこういろんなのがあって、足じゃないけど、さっき言ったバギーみたいなのがあったりとか、正直俺はレンタサイクルよりもバギーの方が
まあね、
そこは間違いはない、
そこは確かに、
あのなんだったらあのゴルフ場にある電動カートみたいなあれでもい
いよ、ね、
スピード出ないんだけど、なんかそれであ
れこそさ免許いらない、ね、
いんの
ってどうなんだろう、
電動カートいるの、
場内だったら全然免許はいらないとは思いますけど、
公道を走るから
そういうことなんだ
よ、行き着いた、
はい、行き
着いた、はい、
滑ってる、はい、滑ってるやつに滑ってるやつに、
買い物読めばうまくいくように、赤いのはそうです、
ね、そうですね、
こことここ
を読めば、これを読めばなんか発表になってるんですよ、これチラッと見たら5分かける4で
5分喋るな、
ここまで来た、
まあ、結構時間経ってたんですね、
3つ言えば、まあ、5分にはなれない感じかな、
お願いします、
あ、私ぜ
ひ
ちょっとあんまりこういう発表がうまく言葉が出せるタイプではないですけど、
およそ1時間半それぞれの班でアイデアを出しました、アイデアをある程度まとめそれを班ごとに発表していくわけなんですが、ここで一旦ブレイクタイムです。この時間は二戸市地域おこし協力隊の猿楽さんによる音楽プロジェクトの活動報告をお届けします。猿楽さんは二戸市内の様々な場所を巡り、そこから浮かんだ音楽を曲に起こし、二戸の音楽マップを作るプロジェクトを行っています。
こんにちは、二戸市地域おこし協力隊の猿楽です、私は二戸市のさまざまなスポットにまつわるオリジナル楽曲を制作しています。 今回は先週に引き続きまして、これは稲庭だけで作った曲なんですけど、まあ、ちょっと時間が違いまして、まあ、3時か4時ぐらいですかね、朝じゃないですよ、夕方のですね、はい、なんですけど、これなんて言うんですかね、まあ稲庭だけで、まあ、すごい好きでね、何回も行ってるんですけど、あそこでなんていうんですか、一人で、まあ、大体曲作るときは一人でいるんですけど、曲を作ってたらもうすごくもう体をこう動かしまくりたくなったというか、この広い中を駆け回りたいみたいな、そんなあの自分の願望も入ったような曲になっちゃってますけども、それではお聴きください。こんなメロディーができました。メロディーができたわけですけど、これはねこの音源の方でもうどこどこと太鼓を鳴らしてね、こうもううわーみたいな、このもう稲庭だけは走りますぞみたいなね、そんなイメージになってますので、まあ皆さんそれ聞きながらこう走り回っていただくもよしね、こうなんかいろいろと活用していただけたらなと思いますけど、まあそれも楽しみにお待ちくださいということで、二戸市地域おこし協力隊サルガクでした。
10月30日に行われた近代チョンセン地域のワークショップについてお届けしている今回の二戸宝探し。これからの近代チョンセン地域にもっとこうしたらいいんじゃないか、これを発信するべきといったアイデアをまとめて発表します。
はい、それでは A グループです。私たちは、まあ、いろいろお話も聞きながら、この温泉郷の付近だと、まあ、年中楽しめる、まあ、フルーツがこうたくさん取れたりとか、ちょっとこういろいろこうできることとか洗い出していったら、年中四季問わず、まあ、それぞれで楽しめることがたくさんあるということだったり、あと客層もなんかファミリーもいれば、関東からいらっしゃる方もいれば地元の人もいたり若い人もいたりっていうことで結構幅広いということを知ったので、まあアピールポイントとしては主に3つ、温泉とアウトドアと、あとユタと不思議な仲間たちの世界観を推していきたいなということにまずなりました。温泉のところだと、例えば、源泉を見せる、足湯とかがあるとこうフラッと寄れた人がいいんじゃないかなという案が出たりとか、あとはホタルが綺麗に見えるところとか、星も綺麗にこうこの辺で見えるところがあるみたいなので、でなんかこう街灯を消してこう綺麗に見えるようにしていらっしゃるということだったので、それをもうなんか合わせてイベントみたいな感じで、この時間この日のこの時間電気消してホタルと星を見ましょうみたいなイベントも考えられるかなという話とか、あとは何でしょう、あとは若い女の人とかで温泉好きな人とかって健康とか美容に気を使ってる人が私の周りだと多いのかなという話になって、今度ランチボックスであったりとかっていうところもこう健康と美容にこう結構振ったものとか、ランチ新しくこう出すものとかだとしても緑黄色野菜を使ってとか、1日に必要な野菜の何分の1はこれが倒れ食べたら取れますよみたいなことにしたりとかっていうのもありだし、あとインスタ映えにもなるのかなという話を買ってました。あとはアウトドアっていうところだと、やっぱりこう川とかプールとか使ったところ、あとキャンプ、サップ体験とかっていうのがやっぱり出たんですけど、若い人とかが来るってなるとキャンプの道具をこう持ってくるのが大変なので、やっぱ貸し出しで、今こう整備中ということだったんですが、貸し出しでできるとやっぱりよりいいのではないかなという話とか、あとなりました。あと川遊びとかっていうことも出て、やっぱここでしかできないこととか、こう昔から行われてきたところとかっていうのもこう押していけるといいんじゃないか、あと ゲッパソリ冬とかだと、夏はアウトドアこういうことできる、冬とかだとこう、まあ、この辺でこう昔から行われてた遊びとかもやっぱここに来たからこそできる体験なので、そういうところもしていけないんじゃないかなというお話になりました。まず豊か不思議な仲間たちの世界観というところで言ったら、やっぱこう世界観が分かるゾーンがあったりとか、あとここ何でしたっけ、湯の花交流館のところにこうなんか衣装とか資料とかをこう展示してこう資料館みたいな感じにすると、うん、とまあ人もいらずというか、あの楽しめる、年中楽しめるようなこうスポットになるのではないかなという意見が出ました。あとはこういうのをアピールする手段として、やっぱりインスタグラムの活用が考えられるんじゃないかなというところで全体的になりまして、レトロブームも今若い人の中であったりするので、写真スポットがあったりするといいのかなということとか、こちら側の情報発信もそうですけど、お客さんが例えばこう写真を撮って投稿、ハッシュタグつけて投稿してくれたら、例えばジュース1杯無料とか何百円引きとかってやると、多分そういうふうに投稿してくださるお客さんが多分いっぱいいるので、そうすると地元の方が普段見慣れてる景色とかでもとか物とかでも、来たお客さんは新しいと思って写真撮ったりするので、そういうところから口コミが広がるのもそうですし、こう地元の方々もあこういうところが外から来た人は魅力に思うんだみたいなところにもつながるのかなというお話になりました。
では C グループの発表に入らせていただきたいと思います。まあ大きく主軸になったのは2点ほどになります。赤いものがそうなんですけど、大体横の右側の2つはほぼ同じものです。1つ目はカダルテラス の周辺のところの立ち位置の問題をどうするかという話でした。でもう1つは、まあ、インスタの活用というところでどういうふうにそれを、そうですね、広告力としてどうやって広げていくかという形です。1つ目の方に関しましては、まず、話し合いを していくうちに、そうですね、カダルテラスのような場所を、なんとなくここに来たら楽しいようなっていうものを見つけられる拠点にしたいなというふうに、話がありました。例えばもちろんインスタとかで情報を仕入れてやってくる若い方もいますし、他の情報誌等を聞いてくる方もいらっしゃいますけど、やっぱりそれでも伝わらない情報はもちろんありますし、逆に言えばここに来たから得られた情報があるってあった方がちょっと嬉しいのかなというふうに思います。ですので、なんかここに例えば情報があったりっていうものがあればいいなというふうなものが一つ目です。またもう一つ、あるのが、ここの周辺地帯を、アウトドアの拠点地帯にしたいなというような話にもなりました。例えばここまで来てレンタサイクルをここで借りれれば、この、近代町温泉郷のあたりを、巡ることができるようになるとか、あとはそうですね、同じレンタルでも、バギーをレンタルするとか、はい、といったことをすれば、例えばこの、観光林公園の周辺の後ろのところの、うん、まあ、あたりでの私有地のところであれば、免許がなくても走行ができたり、バギーであれば、普通免許があれば走行できますので、それをレンタル化するというのも一つ、アイデアで上がりました。でまた、テントサウナというテントのみたいなやつでサウナに入ってっていうのがありますが、それで、そのテントサウナを、例えばテントに入って水風呂に入るときにカダルテラスのプールで、はい、それで洗い流すというような、はい、こともできるのではないかなというふうな話も出ました。はい、サウナに入ってチャポンとプールに入れる、それを繰り返せば整うのではないかなと、はい、っていうような話がありました。はい、で、もう一つがアイデアが出たのがロケットストーブと呼ばれる、はい、ものです。私の父が家でやってるんですけど、ドラム缶の空いたやつになんかこうそうですね、なんかやって、ちょっとしたなんかなんて言うんでしょうね、まあ、ストーブのようなものを作るんですけど、そういうものがあれば、いろいろ食べ物が作れるっていうのがあります。我が家ではピザとか作ってたりするんですけど、例えばこういった中でそうですね、スモアと呼ばれるビスケットをにマシュマロを挟んだものとか、そういったものがこういうところで作れるのではないかなという話に なりまして、そこから発展しまして、例えばじゃあ挟むものはビスケットじゃなくて南部せんべいとかいいんじゃないのかなとか、逆に他にいろんなものを挟めるのではないかなというような話が出まして、そういったことからこういったものをアウトドアの拠点として、例えばパッケージングしてそれを売り出すといった形が考えられるかなというふうに話が出ました。はい、また、そして次に移ります。2点目のそのインスタグラムの活用といったところで、先ほど A グループでも出てもらいましたが、 そうですね、あるものを発信するというものもありというような役割もありますが、せっかくここら辺には、朝鮮街の昭和を感じさせる街並みがあったりといったところでフォト映えする場所があるといったところもありますし、こういったいろいろ写真に入るようなスポットがあるかなというふうに思いました。といったところで、例えばコラボキャンペーンを作るのはいかがかなというふうな話が出ました。例えばそうですね、座敷わらしのとかの関する場所を4つ集めてそれを投稿したら、投稿して抽選で何名様に記念グッズをプレゼントとかといったようなものをこうそういったコラボキャンペーンを展開することによってその参加した人が各スポットを巡ることができる、それをキャンペーンのものとしてインスタグラムの投稿として発信ができるといったような形でそれを広告力として使うことができるのではないかなというふうな話になりました。
ご丁寧さまにご苦労さまでございました。短い限られた時間の中で、たくさんのアイディア本当に、ありがとうございました。今日いろんなアイデアいただきましたので、実現できるものあるいは活用できるものっていうのはたくさんあると思いますので、これから、地域の活性化に取り組んでいる皆さんとともにですね、ぜひこの温泉街を中心といった木立地区を元気にするために取り組んでまいりたいと思います。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
10月30日に行われたワークショップでは、参加した皆さんのおかげでたくさんのアイデアが生まれました。この中から実際に来年以降生かされるものがあるのでしょうか。個人的にはますます来年3月オープン予定のカダルテラス金田一への期待が高まりました。金田一温泉は二戸の宝、これからは観光の目玉としてさらに輝きを増していくかもしれません。この番組では皆さんからの宝の情報もお待ちしております。場所、物、人、どんなものでも構いません。地域の宝をぜひ紹介してください。メールの方は 1@779.jp、 パソコンやスマートフォンの方はカシオペ FM ホームページのメッセージリクエスト送信フォームをご利用ください。またファックスでもお待ちしております。ファックス番号は0195-23-8784、 0195-23-8784 番です。番組で採用された方にはカシオペ FM オリジナルグッズを差し上げます。二戸宝探し、この番組は二戸市の提供でお送りしました。次回はどんな宝が見つかるのでしょうか。お相手はカシオペ FM 高下貴博でした。